からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送で通常はお届けするんですが、今日は大晦日の放送ということで事前に録音させていただいております。今日は月曜日、何日かな、大変大変寒い日、大晦日も寒いのではないでしょうか。ラジオをお聞きの皆様はどのようにお過ごしでしょうか。さて、今回は1年の締めくくりの日とも言えます、ラジオカフェで放送をしてくださってます福助さんが選んだ2021年のニュースをお届けします。お客様はラジオカフェ番組オーナー、福島敦夫さん、愛称ニックネームが福助さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
こちらこそお世話になっております。
はい、福島さんは、はい、ラジオカフェでもう何年ぐらい、はい、
2年半ぐらいではないかと思うんですが、
もっと長いかと思いました。
あ、そうですか。
はい、ちょっとどんな番組でしょうか。
ですね、当初は普通に、昔自分が聞いていた、深夜ラジオとかですね、そういった昔の私が聞いていたラジオ番組のようなものをしようと思っていたんですが、2年前の8月の、終戦記念日の月にちょっと戦後の話をちょっと自分なりに、気になっているタレントさんとかそういう方の話をちょっと話しそうかなと思って、占領時代のですね、進駐軍クラブを起点にした話を、シリーズで始めたんですが、
はい、
それがちょっと自分の中でいわゆるゾーンにはまってしまったといいますか、
これは面白いと
思いまして、今は調子に乗ってセカンドシーズンということで、戦後日本のいろいろなことを、ちょっと考察してみようという、ちょっとなんて言うんでしょうかね、硬いんですけど私なりには楽しんで気楽にやってるんですが。
あ、そうですか。月1回の放送 で、 そうです、月刊大人の怪談。
そうです。
これ放送時間は
第3日曜日の、深夜0時からといいますか、月曜日に変わる、時間の、0時から
15分。深夜0時から、15分。
はい、
はい、月刊大人の怪談、これは今おっしゃったように、その最初当初は、ラジオの深夜放送のようなというイメージだったが、テーマ性をその、終戦記念日を機にテーマ性を持った内容に移行したと。
そうですね、なんかちょっとそういう気軽にするのももったい、気軽にはしてるんですけども、ちょっとテーマを作って自分なりにものを考えながらするという方にした方が、自分にとってもいいかなというふうに思ったもんですから、そういうふうに自然になっていったという感じなんですけど、
そうですか、そうすると何かを、書籍本を読んで調べたり、
そうですね、
一体事実は何だったんだろうかっていうことも調べた上でお話しされると。
そうですね、ちょっと限界があるんですけれども、一応テーマに沿った内容の書籍というものを、何冊か、読んで、まとめやすい情報だけをこうちょっとピックアップして、 話そうというのは結構習慣づきましたですね、この番組させていただいているおかげで。
それは良かったです。
そうなんです、すごく実はまあ感謝しておりましてですね。
いえいえ、どういたしまして。
いやいや、本当に結構ぼーっと生きていたので、この番組が、こう生活のこう一つの起点になっていて、趣味というか、リズムができてるという感じもしますね。
これはラジオカフェという、場所があるわけですけれども、すごく福島さんの今のお言葉は嬉しいな、ありがたいなという、やっぱり、それによってリズムができて、ぼっと生きていたとは申しませんが
いや生きてよ、今も結構ぼっとしてるんですけども
いや、やっぱり人に伝えようとか言葉で何かを話そうと思うと、やっぱり何かを調べたり何を話そうかと考えたりということが あるリズムも作り、そして自分の頭も活性化しという、
そうですね、
そんな感じでしょうか。そういいように言うと、
そうなんです、意外とイメージしていたものと実は違う要素というものも結構その事実との側面裏側にあるっていうことなんかも、
はい、
たくさん知ることができたので、自分自身もいろいろ気づきが多かったっていうんですか、この2年半っていうの
は。そうですか、
はい、
そして現在は今おっしゃった戦後日本、
そうですね、はい、いわゆる戦後の日本の国内とこう国際的な枠組み、戦後レジウムっていう言い方しますよね。その戦後レジウムが今どういう状況なのかっていうか、そういう今どうなっていくのかっていうような話を、ちょっと気になっている人なんかを特集しながら話しているんですけど、
素晴らしい、
はい、
これはぜひ皆様一度この福島さんの月刊大人の階段第3
日曜日の深夜0時から15分ですけれども、
そうですか、
はい、
これはぜひ、
気楽にやってますから、あんまり堅苦しく聞いていただくと困るんですけども、
はい、はい、こう音楽の後にその福島さんの、福助さんの放送があるという考える時間になるといいですね。
そう、はい、気楽に聞いてくださればいいと思います。
わかりました。みんな皆さん気楽に聞かれると思います。
ね、そうですよね、
大丈夫です。
よかったです。
はい。はい、そして福島敦夫さんは、はい、このラジオカフェのある三条通りから、
はい、
南に下がって、
はい、
錦市場商店街、
はい、
はい、ここでどんなお店をされてるんでしょうか。
ですね、珍宮の仕事をさせていただいてるんですけれども、そこの仕事というか珍宮 の店頭で その販売接客とか仕入れとかですね、そういう業務 の、ことをしてるんですけどもね。
そうですか、
はい、
統括リーダー、
はい、そう言われるとちょっとうんってなるんですけどここもちょっと流していただいて、
はい、わかりました。福島さんは京都生まれ、はいはい、京都育ちでいらっしゃるんですか。
いや、実はですね、
はい、
そうではなくてですね、私は兵庫県の生まれなんです。で、学生の時に京都に来ましてですね、ちょっと、こういう情報どうでもいいと思うんですけども、ちょっと音楽活動をですねちょっとしておりまして、そのままこう京都に着いてしまったという、感じなんですね。
ああ、
これちょっと分かりやすく簡単に言い過ぎましたけど、
はい、音楽活動というとちなみに差し支えなければ、
もともとはブルースミュージックという、黒人音楽が好きだったもんですから、そういう音楽のをやりたかった、あとはそういうちょっとリズム&ブルースとかですね、
はい、
そういう関係の音楽が好きだったもんですから、そういう音楽をしたいなと思っていたんですけど、何せ才能がちょっとなかったもんですから、いろいろ紆余曲折ありまして、今現在にこう至っているという、 こう京都という町に、まあ、非常に感謝しているっていうのもありますですね。あのなんか結局あの住まわしてもらっているっていう意識がちょっと強いですね。はい。
あ、それはどういうことをおっしゃってるんでしょうか。
なんなんでしょうね。なんかこう京都、まあいろいろあの京都でまあうろうろこうしつつとしてるんですけど、なんかこう人と人とつながりの中で結局まあ生活させてもらってるなというのはもうすごく思い、あのね、結局ね、自分が若い頃にまさかこうなるとは思っていなかったという、まあ、誰でもそうだと思うんですが、まあ、リアルにあの自分がそう思っているんですよね結構はい、
そうですか、
はい、
これはなかなかあの興味深い、点だと思いますので、またあの日を変えて
それはもういいんじゃない、
福助さんの人生について
全然、ね、全然面白くないです
あの、まあ、その、はい、京都で生かされているっていうその言葉とか考え方とか、なかなかそういう言葉出てこないと思いますが、ね、あ、うん、話がありますか。
と言いますのはね、
はい、
まあ、来た時はね、わからないんですけど、
はい、
まあ、ずっと暮らしてますとね、あの京都の方々が非常にこう町を愛されていろいろされてますよね。なんかこう目に見えない、僕なんかは全然見えないところもあると思うんですけど、そういうものがあって初めてこう京都っていうのがこうあるっていうのがね、まあ、年重ねるごとにこう分かるようになると、
はい、
やっぱりこうありがたいなと思うそういうこう非常になんか単純な話、
いやいや、あの素晴らしいお話をこの年の瀬に伺ったなと。やっぱり私たちはあのその歴史の積み重ねのあるこの町の中で生かされているっていう、そのやっぱりこの短い瞬間を私たちは生きているんだというところですよね。
そう、
まあ、やっぱりそういうありがたいという言葉が、
まあ、そうですよね、はい、まあ、他 の, あのそういう場所でもまあそうだと思うんですけど、まあ、私が今京都いら、はい、あの住まわしてもらってますんで、
はい、わかりました。はい、はい、さあ、この後は福島さんが選んだ2021年のニュース伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き福島敦夫さん、番組オーナーの福助さんにお話を伺います。さあ、後半は福助さんが選んだ、福島さんが選んだ2021年のニュースを伺います。さあ、今年のあの、あれ、あの清水寺の貫数、
はい、
が選んだ字はあの金金とも言えますし、はいはいはい、そんな字でしたが、
はい、
あの福島さんにとって、はい、この2021年どんな年でしたか。
そうですね、まあ、あの金という字最初見た時にあれ、まあ、お金の金かなって思うような1年だったと私にとってはね、はい、金っていうのは確かにオリンピックの金メダルとか、あの金字塔が夜打ち立てられたとかいうこともありましたけども、なんかこうすぐお金っていう感じしましたですね。
で、そうですか。
意外とあのお金っていう字は今まであの今年の漢字であれ4回目かなんかそんな感じですよね。
はい、
だからすごいこんな数ある漢字の中でその金という字が4回も選ばれてるっていうのは、まあ、大体オリンピックが開催された年とかそういう感じみたいなんですけども、まあ、なかなかの力強い、まあ、感じといいますか、あの思いましたですね。
まあ、あのこう前を向いている、うん、まあ、はい、そんな文字でもありますよね。
そうですね、
はい、そして福島さんはどんなふうにこの2021年は、はい、イメージとしては。
そうで、私はですね、あの動物の亀という字を、ね、
亀、
はい、ちょっとあの まあ、今年の漢字に選んでみたいと思ってるんですけども、
は
い、
その心は、
ですね、大変最近ちょっと私にとってもそうなんですが、社会をこう俯瞰というと変な言い方ですけども、ちょっとこう変化がこう多くてですね、その変化によって、まあ、こう分断っていうものがこう目に見える形ではっきりとこう起こって、まあ、亀裂が生じてきた年という意味で、まあ、亀裂の末、亀という亀という字を今年の漢字にちょっとしてみたらいいんじゃないかと私は考えているんですけども。
そうですか、はい、亀っていうとなんか愛嬌があって、
そうですね、
スピード感はないけどなんか平和な、そんなイメージ、
う
ん、おめでたいって勝手にイメージしたんですが、そうではなくて分断亀裂の亀。
そうです、なんかこの亀裂という言葉になぜ亀があるのかなというのもちょっと私思うんですけど、甲
羅が割れてるような、
割れてるからとか、
か
な、なんか昔占いとかでその亀の甲羅のなんか割れ具合でとかなかったんですかね。
あったんですか、
知りません、
歴史的に。
いや知りません、適当に言
って、まあ、はい、まあ一見そのおめでたいイメージのある亀ですが、うん、亀裂の木、
はい
はいはい、まあ、それなかなかの選択ですね、チョイスですね。 そして、はい、ニュースに行かなければならないので、
はい、わかりました。ですね、一つ目はですね、瀬戸内寂聴さんが、まあ、お亡くなりになられたということと、細木和子さんという方も、まあ、お亡くなりになられたということをちょっと取り上げてみたいと思うんですけれども、
これはなぜですか。
ですね、まずこのお二人っていうのがですね、非常にまあ、私のイメージではこう除血っていうんですかね、豪快なお二人というイメージがありまして、
瀬戸内寂聴さんはどなたもご存知かと思いますが、細木和子さんは知らない方もいらっしゃるんじゃないですか。
この方はもともとまあ、水商売というとちょっとなんかこう悪いかもしれないんですけども、そういうところからさまざまな、まあ、事業をされて、最終的には六星星術という占いというとちょっと怒られるのかもしれないんですけども、そういう体系をですね、自分でこう作られて、まあ、出版とか、まあ、そういうことでテレビなんかにも出られて非常に、
そうですね、はい、有名な方の人生というか、
そうですね、
未来を占ったりっていうことは拝見したことありますね。そのお二人が亡くなったことがどういう、
この二人っていうのはですね、まあ、その結構なんていうんだろう、批判も多く受けてこられるような、まあ、側面っていうのが人生にちょっとあったように私は、まあ、印象というか持ってるんですけども、そういうのはこの2人の女性だけじゃないと思うんですけども、まあ、人間のその多様性というんですかね、そういう枠組みにとらわれずに生きたいっていう、こう強いこう欲求を、まあ、実現されて、最終的に2人ともこう精神的なものっていうんですかね、そこにこう行き着かれたということと、あと2人とも、まあ、ちょっと京都にも縁があるっていうんですかね、まあ、寂聴さんは、まあ、京都の嵯峨野の方にありますし、
寂庵、
そうですね、はい、で細木和子さんも京都の方にお家を大きなお家を建てられたということもあったと思うんですけども、まあ、そういう意味でどういうんでしょう、こういう、まあ、豪快でその力強い方っていうのは意外とその批判も多いんですけど、多分こういう方がいることで維持されてる関係性っていうのがあったと思うんですよね。だからあれだけ人をこう集めたっていうか、頼られてるっていうか、支持されてたと思うんで、批判されてるだけというよりもこの方々がやっていることをみんな見ていて、何か聞きたいなというか、何か教えてほしいなって思う人が多かったっていうのは、多分みんなの中にあるその不安とか不満、なんかいろんなものをこの方々が何かこう解決できるんじゃないかという希望というか、 そういうものを持った人も多かったんじゃないかと思うんですね。でこういう、まあ、言ったらちょっとこう何て言ったらこう要石みたいなこう人っていうのが多分世の中にいっぱいいると思うんですが、まあ、私がちょっとこう印象深く思ったのはこの2人が亡くなったということは、ちょっとそういう要石、人と人とがこうつながっていくあの関係性を維持するために何か言った方がこうこぼれ落ちてしまって、こう、まあ、さっきの話じゃないけど亀裂が起こるというか、こう分断がこうはっきりしてしまうという、そういう、こうイメージをちょっと持ったもんですから、うん、ちょっと手一つ目に挙げさせてもらったんですけど、
ね、そうですか、はい、私たちの心を、まあ、何がしかの、形でつないで くださったお二人が亡くなられたということで、うん、さあどうなるのかなと。
そうですね、
さあ、残り8分13秒です、
はい、
二つ目のニュースなんでしょうか。
はい、二つ目はあのもうこれもよく皆さんご存知なんですけども、あの秋篠宮家眞子さまが、ご結婚されてニューヨークに、飛び立たれたというお話なんですけども、
これが、
はい、
福島さんにとってどうこう心の金銭というか何に触れたんでしょうか。
あの最初はワイドショーとか、いろんな YouTuber の方が話されている内容を、まあ、適当というか、まあ、ちょこちょこっとこう見てたんですけども、ずっと見ていると、まあ、延期されたりとかしている中で、この眞子さまがですね、この眞子さまが、心配されているというような感じのこう話のこうトーンになっていたと思うんですけども、多分僕はこれ眞子さまが主導したというか、眞子さまがしたかったんじゃないかというか、その相手の方をこうどうこうということもあったんですけども、眞子さまがしたようにこうされたんじゃないかと、最終的に。これはいわゆるその周りの大人や社会がどう言おうと私は私をしたようにするんだという、この眞子さまの強い意志っていうのを僕はすごく感じて、この辺はいわゆるも大人の言うことを信用しないと、私は自分の主体にするんだというこの若者のこうすごいメッセージだったんじゃないかということがしていて、その辺を、まあ、西村さんの方に聞いてみたいなって、ちょっとさっきのね、
あ、はい、今日のあのラジオ聴きの皆様、ミキサー音声を担当しているのは、西村遥さん。
はい、こんにちは。
はい、ちょっと急に振られてびっくりしましたね、
はい、びっくりしましたね。
このニュースは西村さんはご存知ですか。
はい、知ってますね。話題にもなってましたし、
はい、
でもそんなにでも深く知ってるわけではないんですけども、まあでも確かに私は私のしたいことをするっていう感じっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますし、結構支持してるその周り、私の友達とか周りでも支持してる応援してる人たちっていうのも結構いて、それは結構やっぱ若者の視点から見てもやっぱそのなんて言うんでしょう、家柄に収まらないだったりとか、その自分の意思したいことを尊重して生きていきたいみたいなところに共感したりとかもしてるのかなと聞きながらは思いました。
これはやっぱり亀裂っていうんですかね、やっぱ分断っていう感じが僕したんですよね。そのどういうんでしょうね、大人の社会とこう若者の社会っていうものが分断していってるのかなっていう気はちょっとしてたんですけどもね。
大人の社会の側にこのことを機に何か反省とか顧みるということがあったのかどうかというと、なかなか微妙な気がしますが、
そうですね、
おっしゃったように本当に雅子様、雅子さんがやっぱり、眞子さんが週刊誌等で本当にどんなことがあっても諦めず意思を貫き通した、さまざまなことをやっぱり主導的にされたというのは、同じような私も感想を持ちました。はい、これはやっぱり若者の意思を感じたニュースであるということですね。さあ、3つ目のニュースなんでしょうか。
はい、岸田首相誕生っていうことで、まあ、これはものすごく皆さんご存知だと思うんですけども、結局、前の安倍首相が非常に長い期間戦後最長の首相を務められて、 で途中でご病気で5代になった後、任期を、菅首相が、前首相が引き継ぐという形で、安倍首相の任期が終わったことによって、岸田首相が、選出されたということなんですけれども、最初僕ちょっとあんまりその変わったっていうイメージがなんで変わったんだろうとか、いろいろイメージがはっきり、ちょっと岸田首相のイメージっていうものがはっきりちょっとしてなかったんですけども、ちょっと調べたり、いろんな人言ってるのを見ていると、いわゆるその自民党の中にある二大派閥の入れ替えが起こったと。いわゆるその安倍首相側っていうのは清和会っていう大きな派閥があるんですけれども、岸田首相というのは宏池会という、
ね、
派閥の、今領袖というか代表されているということで、いわゆる戦後の日本の、保守勢力というんですか、自民党の中にある大きな派閥の入れ替えが起こったということで、
入れ替わったんですよね、
入れ替わったというか、そうやと思うんですけども、代表が変わったということなので、いわゆる2つの側面で、いわゆるその自民党の中で、さっきのこの流れで言うと亀裂が起こるんじゃないかという、つなげる話なんですけども、1つは財政の政策だと思うんですけども、今までは積極財政でやってきてたわけなんですけども、これからは緊縮財政にするよというようなことがちらほら財務省の次官の方なんかが雑誌で投稿されたりしているのも見ると
話題になりました。
そうです、今ちょっとすぐはできないという感じみたいですけども、よくよくやりますよという感じがしているのと、もう一つは宏池会、岸田さんがいらっしゃるその派閥っていうのはもともと中国との関係も深いと言われていて、今のこの、いろんな
林外務大臣が割合中国と
らしいんですけども、その辺のやりくりっていうか、その国際関係の中でどうするのかっていうところでも、その亀裂が入ってくる、また先状態になるっていうのか、
安倍さんの意見とはかなり異なるという、中国への対応っていうのもだいぶ違いますよね。
そうです、具体的にその台湾のことに関しても、なんかいろいろはっきり安倍元首相がこう発言されたりもして、何かこう動きがあるのかなと一個思ったり してしまうような感じがすごくするんですけどね。
あれですね、北京オリンピックが終わったら世界がどう動くかと、
そうですね、
やっぱり北京オリンピックまでは、中国も世界と調和を図りながらというところがあるでしょうから、残り1分となりました。
じゃあ
さあ、
まだ
京都、
はい、これはね、私京都の、財政再建の取り組みも始まったということで、
どうでしょうか。
これは私はもう言いたいことをはっきりしていて、
はい、
令和6年に次の市長選挙があるんですけども、それまでに行われる京都での選挙、まず一つは来年の、知事選があるんですけども、その次に7月に衆議院選挙があって、で令和5年に府議会と市議会の選挙があるんですね。
いろんな選択の機会があるぞということを言いたい。
でコロナ禍でこの財政再建の取り組みの内容がどうなっていくのかというのはすごく気になっているので、
はい、わかりました、はい、やっぱり福島さんがすごくこう深い考察をいろんな問題に対してされているということは、今日よくわかりました。ありがとうございます。来年もまたぜひお客様に来ていただきたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。